皆さんこんにちは。今年は例年より梅雨明けが遅く、低温期が続きました。各地で梅雨明けが発表され、一気に気温も上昇。これから夏本番を迎え、熱中症の危険も高まっています。暑さ対策などに十分留意され、この夏を乗り切りましょう。さて、今月の広報表紙には6月16日に平成子ども塾で行われた暮らしの道具作りと料理教室のプログラムより、沖縄料理黒糖入りのクレープ作りと、板を3枚重ねて音を鳴らす沖縄の伝統的な楽器サンバ、これはカスタネットのようなものですが作りました。写真には板を細工して楽しそうに真剣に制作している子どもたちの姿が映し出されています。次に、写真で見る長くて、6月29日 IKEA ファミリー子ども募金として IKEA 長くて様から子育て支援センターに IKEA 製品の組み立て家具一式74品約60万円分が寄付されました。本プロジェクトは IKEA ジャパン株式会社が IKEA 店舗周辺地域の子ども支援のため、お客様が会計時に IKEA ファミリーカードを提示されるたびに、 IKEA ジャパンでは10円を積み立てており、その積み立て相当分の IKEA 製品を地域の子ども関係施設に寄付するものです。コミュニケーションデザインスタッフが事前にどのような家具が必要なのかなどヒアリングを重ね、家具を通して視覚的にも子どもが元気に過ごすことができる空間を企画提供しました。 IKEA 長久手ストアマネージャーピーター・ハイネル氏をはじめ、 IKEA 長久手で勤務するスタッフ14人が、地域の子どもたちがこの空間で楽しく明るく元気に過ごすことを想像しながら、家具の組み立てやカーテンの取り付けなどを行いました。このページには IKEA スタッフの写真やディスプレイされた IKEA 製品の組み立て家具などの写真が4枚掲載されています。
今年度も計画作りが始まっています。長久手市では市民一人一人に役割と居場所があることで、生きがい作り幸せが実感できる街づくりの取り組みの一つとして、市民主体の計画づくりを進めています。興味がある計画にぜひご参加ください。参加を希望する人は各課窓口または電話でお知らせください。計画ごとで開始する時期が異なります。市民主体の計画づくりとは、皆さんの生活に関係する各種計画の策定過程を知ってもらい、参加してもらい、ご意見を出し合ってもらうことにより、より多くの人が納得できる計画を市民の皆さんと一緒に作ることです。まず6月30日に実施されたワークショップ、街の使い方を考えるスタートアップ説明会と題し、都市計画マスタープランの改定方針を説明するとともに、日本福祉大学の吉村照彦教授から公共空間の新たな使い方をテーマとした話題提供をしていただきました。説明会の後には講師を交えた交流会を実施しました。その様子がちょっと写真で出ています。これの第2回目が8月の3日土曜日10時から12時まで文化の家の展示室で行われます。第3回目は9月1日10時から12時福祉の家2階の集会室で行われます。次に、その他の計画づくりとして、スポーツ推進計画、これは入ヶ池体育館ですが、第1回市民部会長久手市のスポーツ推進の課題について、8月9日金曜日午後7時からです。入ヶ池体育館ミーティングルームで行われます。 環境基本計画、これ第1回市民ワークショップ見学ツアー、私にもできるゴミ減量って何だろうというのは、8月21日水曜日9時半から12時まで、場所は晴れが丘センターです。詳しくはまたお知らせコーナーにてお知らせいたします。次に緑の基本計画第1回ワークショップ、仮の名前ですが、長久手市の緑の現状と課題を学ぼうという題で、8月29日木曜日午後6時45分から8時45分まで、場所は市役所西庁舎3階の研修室で行われます。次に景観計画として第6回市民ワークショップ、長久手の昔と今の風景を知ろう、9月8日日曜日10時から12時まで、場所は福祉の家2階集会室です。これらのお問い合わせ先は、スポーツ推進計画に対しては入ヶ池体育館電話 63-1000、 緑の基本計画に関しては緑の推進課 56-0552、環境基本計画については環境課 56-0612、 景観計画については都市計画課 56-0622 へお願いします。次に、まちづくりの一つに平和推進委員会というのがあります。これは長久手市では2014年9月30日に比較平和都市宣言を行いました。この宣言に基づき、原爆写真パネル展や語り部により戦争を語り継ぐ伝いなど、さまざまな平和事業に取り組んでいます。その平和事業の活動について主体となって取り組んでいるのが平和事業推進委員会です。この会を情報課職員が取材したことを紹介したことです。メンバーの写真が掲載されています。人数は9名です。平和事業推進委員会の委員長は吉田雅子さん。まずこの方にインタビューした件です。平和事業の活動に参加したきっかけは、というのは、誘いを受けて参加しました。生まれも育ちも長久手なのですが、他市に働いていたこともあり、長久手のことをあまり知りませんでした。これは長久手を知り、生まれ育った町に恩返しできるいい機会だと考え参加を決めました。活動でのやりがいや大変だったことは何ですか、という問いに、本委員会の皆さんはそれぞれとても強い思いを持っていらっしゃるので、会議の際には多くの意見、思いが飛び交い、話し合いがなかなか進まないこともあります。しかし皆さんの平和を願う思いの強さを再認識、確認できたり、新たな発見ができたりして、充実した時を過ごすことができています。今後の活動はいかがですか。現在は8月に開催する原爆写真パネル展と語り部による戦争を語り継ぐ集いの準備を進めています。また新たな語り部を探すなどをしています。次に市民へのメッセージをお願いします。平和事業と聞くと少し特別な感じを持ってしまうかもしれません。しかし平和を願う気持ち、命を大切にする気持ちは決して特別なものではなく、きっと皆さんの心のどこかにあると思います。ぜひ原爆写真パネル展と語り部による戦争を語り継ぐ集いに参加してほしいです。取材を終えて考えることは、平和を願う気持ちは特別なものじゃない、この一言がとても印象的でした。平和事業と聞くとどことなく自分とは遠い、縁遠いものに感じてしまいます。しかし平和がいいか戦争をしたいかと聞かれれば、迷わず平和がいいと答えます。皆さんも同じなのではないでしょうか。誰だって平和がいいに決まっています。そしてその気持ちがより集まって行動することで世界を平和に導くのだと思います。まずは 簡単なところから、例えば語り部のお話を聞くだけでも立派な平和事業への参加です。ぜひ参加してみてください。まず語り部による戦争を語り継ぐ集いを企画しておりますが、戦争の悲惨さや平和の大切さを後世に伝えるため、戦争を体験した市民やその家族による戦争を語り継ぐ集いを開催します。戦争のない平和な社会を築いていくため、歴史の授業でしか戦争を知らない子どもたちにぜひ聞かせてあげてください。8月9日金曜日、午後1時からの部、2時からの部、11日、日曜日祝日、10時からの部、11時からの部、戦争体験をした市民やその家族による講話、各回約45分です。次は8月11日日祝日、午後1時半から、広島から招いた非被爆体験伝承者による講話、約60分、場所は文化の家1階光のホールです。長久手市長選挙が行われます。投票日は8月25日午前7時から午後8時までです。場所は住んでいる地域ごとに決められた投票所になります。投票は期日前投票、不在者投票などもあります。期日前投票は投票日に仕事や外出などで投票所へ行けない人は期日前投票ができます。時は8月の19日月曜日から24日土曜日の毎日午前8時半から午後8時まで。場所は市役所に市庁舎2階第7会議室。事前に案内所の裏面にある宣誓書を記載してお持ちいただくとよりスムーズに投票ができます。印鑑は不要です。投票日までに選挙の案内状が世帯ごとに届きます。この案内状がなくても投票はできますが、投票の事務をスムーズにするため投票所まで案内をご持参ください。次に不在者投票。選挙期間中、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村存の選挙委員会で不在者投票はできますので、早めに選挙員管理委員会へお問い合わせください。なお市外に転出した場合は投票ができませんのでご注意ください。これら選挙に関するお問い合わせは市選挙管理委員会行政課内電話 56-0605 へお願いします。次に長久手市平和記念式典について。戦争の悲惨さや平和の尊さを後世に引き継いでいくために、戦没者への哀悼の意を表するとともに、平和への思いを改めて認識して未来へつなぐことを目的とした式典などを開催します。時は8月10日土曜日10時から12時45分。これは9時半会場です。場所は文化の家森のホール。2017年まで10月に実施していた戦没者追悼式を昨年度から平和記念式典として実施しています。お問い合わせは福祉課電話 56-0553 です。
変わりましてお知らせです。自分の健康状態把握してますか？子宮検診、乳腺検診。子宮頸がんは20代から30代にかけて増加傾向にあり、乳がんは40代後半で最も多く発症します。検診を受診することは予防と早期発見への第一歩です。2年に一度は検診を受診しましょう。市内委託医療機関が新たに増え、マミレディースクリニックでも受診可能になりました。次に歯周病検診。歯周病は歯垢や歯石が原因で歯肉が痩せ、 歯が動いたり抜けたりする生活習慣病で、歯を失う原因の8割を占めます。痛くなったから歯医者に行くのではなく、半年に一度は歯科検診を受けましょう。次にがん検診、39歳以下健康審査、特定健康審査、後期高齢者医療健康審査。生活習慣を改善するため、また病気の早期発見のために、市の健康診断、検診などを定期的に受診し、自らの健康状態の確認に役立ててください。健康診断は自分を見つめ直す絶好のチャンスです。すでに受診券が届いている人は日時をご確認ください。今からの申し込みも可能です。子宮検診、乳腺検診、歯周病検診、がん検診、39歳以下健康審査はのお問い合わせは、健康推進課電話 63-3300 にお願いします。次に特定健康診査のお問い合わせは、保健医療課電話 56-0618 にお願いします。後期高齢者医療健康審査のお問い合わせは、保健医療課電話 56-0617 にお願いします。代わりまして、8月みんなの掲示板です。一つご紹介します。猫の譲渡会です。保護猫たちの里親さん募集中。時は8月11日、9月29日、いずれも日曜日、午後1時半、受付は午後3時までです。場所はひまわりネットワークショップ長久手店。対象は猫と暮らしたい方。内容は保護猫の里親さん探し及び猫に関する相談受付です。当日の猫のお引き渡しはいたしません。譲渡条件があります。お申し込みは 090-7436-0847 猫キューブ山中さんにお願いします。代わりまして、文化の家のお知らせです。創造スタッフ企画、夏を感じるフルートコンサート。アトリウムではフルート2本とピアノの作品を、情報ラウンジではフルート2本のみの作品をお届けし、フルートの魅力に迫ります。時は8月9日金曜日、アトリウム11時から、情報ラウンジ午後2時から。料金は無料です。次に創造スタッフ企画、公共組曲門。4人の作曲家によって作られた公共組曲門を情報ラウンジでお届けします。時は8月18日日曜日、午後2時からと午後5時から。場所は情報ラウンジです。料金は無料です。次に名演への招待シリーズ19、山下和人ギターリサイタル。ゴヤの絵による24のカプリチョス全曲演奏会。クラシックギター界の天才山下和人が初登場。30年前に日本初演された伝説の名演がよみがえります。演奏中はスクリーンでゴヤの絵もお楽しみいただけます。時は11月16日土曜日、午後2時半開場、3時開演です。場所は森のホール。前売り当日券とも一般3500円、フレンズ会員前売りのみ3000円、学生2000円です。全席指定で、未就学児は入場できません。前半後半の開演後の途中入場もできません。以上のお問い合わせは、文化の家 61-3411 にお願いします。代わりまして、シニアの広場です。長久手の喫茶オレンジ。 物忘れや認知症の心配のある人やそのご家族、認知症に関心のある地域の人がお茶を飲みながら気軽に交流できる場です。時は8月17日土曜日午後2時から4時まで。場所は福祉の家1階ボランティアプラザ活動室1です。料金は100円で飲み物お菓子付きです。開催時間中は入退室自由です。このお問い合わせは社会福祉協議会電話 62-4700 か長寿課 56-0639 にお願いします。次に福祉の家の施設情報です。歩行浴インストラクターの来所日時、参加自由です。8月16日金曜日10時から11時半、歩行浴室、福祉浴室の利用休止時間帯、8月8日、22日、いずれも木曜日、10時から11時半、歩行浴室の利用休止時間帯、8月2日、9日、23日、30日、いずれも金曜日、午後1時から3時半、温泉スタンドの休止日は8月5日月曜日です。これらのお問い合わせは福祉の家電話 64-6500 にお願いします。次にござらっせ入選料無料あったカードデーのお知らせです。8月2日金曜日に限り市民・住民登録者に発行される優待カードあったカードを提示すると長久手温泉ござらっせの入選料が無料になります。お問い合わせは長寿課電話 56-0631 にお願いします。次に生き生きクラブのお知らせです。65歳以上の人を対象に老人憩いの家や地域の集会所での健康チェック創作活動8月はちぎり絵運動などを行います。お問い合わせは最寄りの集会所によって違いますので長寿課電話 56-0639 にお願いします。
次は長久手学び合い講座10月11月開講分のお知らせです。これらはすべて初心者向けで10月11月の講座を2、3ご紹介します。10月は心と体を緩めるヨガ、骨盤底筋トレーニング姫トレ、11月は首・肩・腰改善ゴムバンド運動などがあります。参加されたい方は障害学習課電話番号 56-0627 までお願いします。次は暮らし環境関連のお知らせです。暮らしの講座消費税増税を学ぶ、10月から消費税が 10% に上がる予定です。普段の生活にどんな影響が出るのか、軽減税率とはなど分かりやすく説明します。賢い消費者を目指しましょう。時は9月24日火曜日午前10時半から12時までです。場所は市役所西庁舎3階研修室、持ち物は筆記用具。8月1日木曜日から悩み事相談室窓口または電話で申し込んでください。次は健康福祉関連のお知らせです。うつ病家族セミナー、時は1回目8月14日水曜日、2回目8月28日水曜日、どちらも午後2時から4時までです。場所は豊明市総合福祉会館3階。1回目は大会議室、2回目は会議室。 対象者は瀬戸保健所管内の市民です。お申し込みは1回目は8月9日金曜まで、2回目は8月23日金曜までにお問い合わせ先に申し込んでください。お問い合わせ先は瀬戸保健所心の健康推進グループ、電話0561-82-2158です。次は難病患者家族の集い。時は8月28日水曜日午後2時から3時半まで。場所は瀬戸市安らぎ会館5階大集会室です。対象は神経難病患者およびその家族です。講話は難病患者と家族のために知っておきたい役立つ制度。この申し込みは8月23日金曜までに瀬戸保健所健康支援課に電話で申し込んでください。この問い合わせは瀬戸保健所健康支援課電話0561-82-2157です。骨密度測定会のお知らせです。時は8月22日木曜日午前9時半から午後3時まで。受付時間は30分ごとです。場所は保健センター3階会議室です。対象は市内在住の20歳以上先着120名です。骨密度を把握し自身の生活を振り返りましょう。体成分分析装置測定会も同日実施です。お申し込みは8月7日水曜日午前9時から健康推進課窓口または電話で申し込んでください。素足で測定しますので軽装でお越しください。この問い合わせは健康推進課電話63-3300です。精神科医師による相談。時は8月21日水曜日午後2時からと3時から。9月12日木曜日午後1時半からと 2時半からです。場所は21日は瀬戸保健所、9月12日は瀬戸保健所豊明保健分室。開催日の1週間前までに電話で申し込んでください。このお問い合わせは瀬戸保健所心の健康推進グループ電話0561-82-2158です。地域福祉講演会、熊本地震の教訓から学ぶこと。今回の講演会は2016年の熊本地震を教訓に、地域に住む要支援者などへの支援の仕方や配慮すべきことについて、自身も障害を抱えながら被災者支援に尽力してきた東氏を講師に招き、地域の人と一緒に考える講演会です。時は8月31日土曜日午前10時から12時まで。場所は福祉の家2階集会室。対象は市内在住在勤在学の人先着100名です。この お申し込みは8月1日木曜日から電話ファックスまたはメールで申し込んでください。この問い合わせは社会福祉協議会電話62-4700です。